特集、希望の鐘が響く未来へ。伝染する病、遺伝する病、そんな間違った認識で強制隔離され、あらゆる差別や偏見と戦ってきたハンセン病患者。過酷な生活に耐えながら懸命に生きてきました。そして治療を終えた入所者が社会復帰して縁を対処するとき鳴らされていたのが希望の鐘。鐘が鳴り響く音はまさに対処者の希望ある未来を願うものであり、入所者が社会復帰への希望を見出す音でした。鐘は昭和35年前後まで頻繁に鳴らされていましたが、錆びて音が鳴らなくなり取り外されていました。しかし平成28年に来園した佐賀県から鐘の復元寄贈の申し出がありました。平成29年3月、社会交流会館前に復元され、再びその音を響かせました。過酷な歴史を背負い、それでも希望ある未来をつないでいこうとする入所者と、それを支える周囲の人たち、その象徴のように希望の鐘は凛と立っています。過去から未来へつなぐもの。菊池慶風園には縁やハンセン病に関する資料を見られる社会交流会館という施設があります。その会館で学芸員を務める原田和正さん、学芸員という立場で見たハンセン病や慶風園、入所者の皆さんに対する思いを伺いました。自分の問題として捉える鏡。会館を訪れる人の数は年々増えているように感じます。全国の他の療養所も見て回っているという熱心な人や、親子で訪れる人もいます。当館の展示の最後には鏡が設置され、その横にはあなたの中に差別の心はありませんかと書かれています。県外から訪れた人に、あの鏡と文字を見てドキリとしましたと言われたことがあります。ただ展示物を見てもらうのではなく、それを自分の問題として捉えてほしいです。展示されている鏡の写真があります。明るく生き抜く力。入所者の皆さんは明るい人が多いという印象です。暗い歴史があったことは事実ですが、皆さんそれを乗り越えて次の段階へ歩んできました。隔離政策の廃止に始まり、さまざまな人権問題を進展させてきたのです。それが明るさにつながっているのだと思います。人間は未来へ向けて生き抜く力を持っているのだということを強く感じます。未来に伝えていく歴史。会館には展示物以外にも膨大な資料が保管されています。そこには園内で生きてきた人の歴史そのものが残っています。歴史を正確に子どもたちや後世に伝えるため、資料や情報をしっかりと整理し研究していく、過去から未来へつないでいく、それが会館の役目です。ハンセン病に関する問題はたびたび注目されてきましたけれど、それを表面的なもので終わらせてはいけません。研究したものを教育に転換していきます。入所者が人権問題の解消に向け戦ってきた歴史を語る展示物の写真があります。菊池慶風園110年の歴史を歩む8枚の写真があります。1枚目、監禁室、1917年建設。脱走者や規則違反者が収容された監禁室。内部の壁には収容された人たちの心の叫びが文字として刻まれています。2枚目、旧火葬場跡、1920年建設。園内で亡くなった患者の火葬のために使用。跡地には安らぎの碑が建設されています。この火葬作業自体は40年にわたり患者自身の手で行っていました。3枚目、日光回転家屋、昭和初期。熊本市黒上の私立療養所海春病院から移築。建物を日の向きに合わせて回転できます。木葬や患者の相談時に使用されました。4枚目、隔離壁、1929年建設。社会交流会館に展示された壁と 縁の北側に残る壁の写真です。脱走防止のために縁の北側と西側に高さ約2メートルのコンクリート塀が設置されました。深い堀や板塀もあり、園内と外の世界を遮断していました。現在、社会交流会館に一部展示し、北側には当時のまま現存しています。5枚目納骨堂、旧納骨堂、1939年建設。ドーム上で中は半地下形質の納骨堂が建設されました。患者自身の手で亡くなった人の骨を安置していました。6枚目納骨堂、1976年建設。旧納骨堂で雨漏りが起こったり、保管場所が足りなくなったりしたため、1976年に建設されました。現在約1300柱を超える人たちの遺骨が安置されています。7枚目、旧礼拝堂記念鐘楼、1995年建設。祈りの場、寄り合いの場所として利用された礼拝堂、台風で崩壊したため、その代わりに記念鐘楼が建設されました。年末年始には除夜の鐘として鳴り響いています。8枚目、希望の鐘。復元した鐘と当時の鐘の写真です。治療を終えた入所者が社会復帰をする際に鳴らしていたもので、1951年から60年前後に使用されていました。当時の鐘は社会交流会館に展示されています。担当は林田でした。
生きる希望、つなぐ未来。菊池慶風園には入所者で作る自治会があります。ハンセン病問題の啓発活動や人権回復運動に取り組んでいます。自治会で会長を務める志村康さんと副会長の太田明さんに話を伺いました。プロフィール。菊池慶風園入所者自治会会長志村康さん。佐賀県出身。14歳でハンセン病を発症し菊池慶風園に入所。29歳で完治し、32歳で社会復帰。現在は全国各地で講演など啓発や人権回復活動に取り組む。菊池慶風園入所者自治会副会長太田明さん。熊本県出身。8歳で発病し菊池慶風園に入所。一旦治療を終えたものの就職後に再発。痛みに耐えながらも治療を続け完治。現在は自治会で啓発活動に尽力。生きる希望を見出す。雷予防法などにより間違った認識で強制隔離されたハンセン病患者。差別や偏見は根強く激しいものでした。専用の薬での治療も入所者を苦しめました。薬を使用すると体力を激しく消耗します。栄養のある食事はなかったし、薬が合わずに失明する人もいた。それで健康を保持できればよかったかもしれませんが、そうでなければ地獄でしたと唇を噛む太田さん。しかし入所者は苦しみながらも懸命に生きてきました。志村さんは入所者の自立した様子を振り返ります。自治会で印刷所を持っていました。入所者は自分たちで文章を書いて活字にして製本までやって本を出していました。重く暗い歴史や差別問題があっても明るさを探し求めていました。最も変わったのは昭和40年代頃、車の免許を取るようになってからじゃないですかねと太田さんは語ります。当時療養障害に出るには外出証明書が必要でした。さらに公共交通機関で外出しようとすると後遺症の残った姿を見て乗車拒否をされるなど差別を受けることもあり、入所者にとって遠くへ出かけるのは困難なことでした。車での外出ならば乗車拒否はなく外出証明書も必要なかったため、入所者の行動範囲がぐんと広がりました。太田さんは当時を思い起こします。 古い車を買ってきて、自分たちでエンジンの整備をしながら乗っていました。生活に張りができて、療養所の雰囲気も変わりましたね。明るくなりました。療養所内では、野球場やバレーボールコート、テニスコートなども設けられ、スポーツが盛んに行われていました。野球の自治会チームは強かったですよ。慶風園の職員のチームにも、外部の病院や大学のチームにも負けませんでした。と懐かしむ志村さん。カラオケや俳句、短歌、囲碁などの文化活動も盛んでしたね。絵、写真などは職員が指導してくれて、入所者と一緒になっていろいろ取り組んでいました。得意なものや楽しみが入所者の心を救っていきました。昭和30年前後、療養所内で行われた運動会の写真があります。伝えていくもの。療養所の中でも文化活動やスポーツを通し、前向きに生きた入所者の思いを太田さんは語ります。そこには生きる喜びがあったと信じています。そうでなければ生きられません。入所者は人一倍生きる喜びを求めていったのです。そんな入所者の生きた足跡を見て取れるのが社会交流会館。さまざまな資料が展示されている会館は現在リニューアルを目指しています。新しい会館には入所者が描いた油絵などを展示するギャラリーを作ろうと考えていますと志村さん。それは人間が確かに生きた証です。会館の来訪者に伝えたいのは、悲惨な過去だけではないと二人は言います。やっぱり希望ですね。みんな療養所で人間として前向きに生きてきた。訪れた人にも希望を見出してもらえる会館にしたいですね。自治会では園内の歴史的建造物の保存にも注力しています。ハンセン病の歴史を通して人権を考える場所が社会交流会館と歴史的建造物。後世に伝えるために残さなければいけません。そう話す太田さんの目には決意が宿ります。子どもたちがつないでいく未来。療養所内の楓の森子ども園には90人の園児が通っています。8月に行われた菊池慶風園納涼盆踊り大会では、園児がダンスを披露。入所者と触れ合いながら祭りを楽しみました。入所者の長寿を祝う会では、園児が毎年ステージ発表を行います。子ども園の運動会では、自治会にも招待があるなど、園児と入所者が交流する環境にあります。やっぱり子どもはいいですよね。私たちも元気づけられますと志村さんは笑顔をにじませます。令和3年4月には菊池医療刑務支所跡に新しい小学校と中学校が開校します。医療刑務支所跡地が学校に生まれ変わるというのはすごいことですよと話す2人。子どもたちにはしっかりと人権について学んでほしい。手探りですが子どもたちとどんな交流ができるか探していきたいですね。子どもたちと入所者が触れ合うことで、子どもたちは人権問題を身近に捉え深く学び、入所者はさらに元気や明るさをもらう。そんな希望に満ちた未来を二人は願っています。納涼盆踊り大会でダンスを披露する楓の森子ども園の園児たちの写真があります。担当は森でした。
希望の鐘のね、絶やさぬように、菊池慶風園と入所者の明るい未来を願い、支える輪はどんどん広がっています。様々な立場で、園や入所者と関わる人たちに話を聞きました。市職員、岩間美咲さん。生きた証に触れてほしい。大学生の時に彫刻を専攻していた私は、入所者自治会からの依頼で、来園した人が実際に触れられる手のオブジェを制作しました。後遺症の残る入所者の手形を 取らせてもらい制作したのですが、なかなかうまくいかずに何度も取り直し、でも何回取ってもいいよと温かい言葉をかけてもらったのを覚えています。私は急風炎との交流が始まるまでハンセン病について深く知る機会がありませんでしたけれど、急風炎の皆さんがいつも温かく迎えてくれ、不当な差別や偏見を受けてきた入所者の皆さんの思いに触れたことで、知ることの大切さに気づきました。今市職員として勤めているのも何かの縁。ハンセン病をめぐるさまざまな社会問題を風化させず、生きづらさを抱える人たちに少しでも寄り添っていきたいです。オブジェは社会交流会館に展示されています。細かいシワまで再現しているので、ぜひ皆さんも触れて、入所者の皆さんの力強く生きた証を感じてほしいです。伊勢里和則さん、交流の輪が広がってほしい。交流が始まったのは今から約30年前、京風園で子供が散歩しているときに入所者の一人に写真を撮ってもらい、保育園を通してプレゼントされたことがきっかけです。お礼に伺うと、互いの趣味が写真ということで意気投合。私が小さい頃亡くなった父に面影が似ていたこともあり、いつしかその存在を重ね合わせていました。交流を続けるうちに家族ぐるみで仲良くなり、子供たちも孫のように可愛がってもらいました。その人の夢は、取りためていた園内で生息するトンボの写真の個展を開くことでした。私は個展の準備を手伝いましたが、平成3年当時、社会と警報園の間には厚い壁があると感じました。会場の責任者は場所を貸し出すことをためらっていましたので、何度も頭を下げて説得し、開催にこぎつけました。その時は苦労しましたが、世の中の人たちに警風炎のことを知ってほしい、生き様を感じてほしいと、自分の思いを貫き行動することができてよかったです。今、警風炎には市内外から多くの人たちが勉強や交流に来ています。ぜひ、一度きりでなく長く交流を続けてもらい、入所者の皆さんの思いを知ってほしいですね。井上あぐりさん、子供たちがつなぐ未来。私にとって京風園は小学生の頃、遠足で訪れたり、通学の途中に立ち寄ったりしていた身近な場所です。姉のルアは京風園の中にある海田の森子ども園の卒園生で、妹のキコは年長になりました。子どもたちは入所者の皆さんをおじいちゃんおばあちゃんと呼び、夏祭りや運動会などを通じて交流を重ねています。クリスマス会の時はプレゼントを渡したら、とても喜んでくれたよと嬉しそうにしていました。日頃の散歩の時間も、入所者の皆さんと会うと元気に挨拶をしているようです。最近、姉のルアはニュースで京風園のことが取り上げられると興味を持ち、私に教えてくれます。楓の森子ども園に通ったことは、子どもたちにとって意味があったのだと思います。この京風園の広大な自然と環境、ここは子どもたちが育っていく上でとても良い場所だと思います。子どもたちにも私と同じように、京風園を身近な場所として感じてほしいですね。そして この園で育った子どもたちがきっと暗い過去を明るい未来へつないでくれると信じています。中島英二教育長。明るい未来の象徴として、令和3年4月高知楓森小学校と高知楓森中学校が開校します。医療刑務所跡地であり、菊池刑法園のすぐ隣にできる学校です。教育の根本には人権があります。差別や偏見は正しく学ぶ機会がなかったことも原因の一つだと思います。過去の過ちを未来に繰り返さないためにも、子どもたちにその機会が保障される活動の展開を行っていきたいと思います。学びには環境が影響します。どんなものに触れ、どんなことを感じたか。人権とはまさに人が人として生きる権利です。あの場所に立つ学校である以上、それを確かに感じてほしい。先生たち、保護者、地域の人、入所者の皆さんと共に人権について正しく学んでいってほしいですね。そして大人になった時にそれを生かしてほしいと思います。今、慶風園は笑顔が集まる場所になっています。園内に笑顔があると子どもたちもほっとします。悲しい歴史があったことは事実でも、それを乗り越えて明るく生きている人たちがいます。新しい学校に通う子どもたちがその象徴になっていくことを願います。過去の広報講師でも菊池慶風園を取り上げています。広報講師ではこれまでにも菊池慶風園に関する記事を掲載しています。過去の広報講師で平成28年3月号、心の壁を越えるとき、ハンセン病問題を考える、平成29年5月号、佐賀県が菊池慶風園に寄贈、入所者の社会復帰を祝う希望の鐘、これらを市のホームページで案内しております。カミングスーン、社会交流会館リニューアルオープンへ。社会交流会館は自治会の皆さんの努力もあり、現在リニューアルへ向け計画が進行中です。令和3年11月に新館がオープン、翌年4月に既存の会館の改修を終え全館オープンを予定。ギャラリーが新設され、入所者が描いた油絵などが飾られます。また新設校の建設に伴い解体された医療刑務所にあった独居房を復元、慶風園110年の歴史をたどる大型年表は写真や映像を使用し、より伝わりやすいものを目指します。ハンセン病や慶風園の歴史はもちろん、病気、差別や偏見と戦う入所者の姿から訪れた人にも生きる希望を与える役目を担います。これで特集希望の鐘が響く未来へを終わります。担当は吉田でした。